はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命者青木です。そして
マスクです。
はい、ということで今日も最近山村夫婦砲弾おなじみの、オムライス何でしたっけ、移動式オムライススタジオ
はい
からお送りしてます。で今日もまた奥伊勢
はい
フォレストピアからの帰りと、
だいたいそうっていう、はい、
でちょっと今ね車に瓶を積んでるんで、
はい、カランカラン
カランカランとかねゴロゴロみたいな音がすると思いますね。
はい
はい、っていうのとあとなんかこの車に乗りながら収録しやすいっていう、
あそうだね、なんかそのカウンセリングとかでも、
はい、
その向かい合わない方がなんか話しやすい場合があるっていうので、なんかカウンセラーさんが横向いてたり横並びに座って向かい合わないで話してたりするんですけど、それに近いっていうか、
うん、
横並びで話す方がなんか緊張しない気がします、
うん、
あ、選挙や、
あ、選挙の、お供していると、
うん、
収録日はね、選挙前だということで、
はい、
はい、そんなことでしたけども、最近はどうでしょうか。
最近は忙しい、
忙しい、
仕事が忙しい、
仕事が忙しい、あら
あのマスクが
ね、
寝てばかりの寝ることが趣味でおなじみの、
ね、眠りのマスクことマスクさんが、
誰にも眠らされてないですか針で眠らされてるわけではなく、ね、自主的に寝てるんです。
眠り狂四郎の
異
名を持つ、
はい、
マスクさんが忙しいと。
忙しいです、
ね、でも寝れてはいるという、
まあ、寝てはいます。
ああ、よかったですね。
12時
寝る間も惜しんでね、
あ惜しんで
やってるのちょっと大変だよっていう。
夜は夜になってからはあんま仕事しないので、
あ、
うん、夜になんか睡眠時間削るっていうのはやめときたいので、
あ
やりたくないので、だったら朝起きてやる方が全然いいので、
うん、そんなね、
はい、
非常にまっとうなことというかおっしゃるようになってい
ると。そうです、そうですね、最近夜あんまり起きて、はい、逆に起きてられなくなってきて、ね、昔は夜に文章書いたりとかしてましたけどね、
うんうんうん、まあそんなことでなんで忙しいでしょうか。
革命児さんと一緒にやってる世界遺産の紹介の本のイラストがたくさん描かないといけなくって、まあ、20箇所超えなので20箇所以上のその前景というか風景とかとなんか細部の紹介とかのイラストを描いていってるので、たくさんあるのでっていうのと、小文社から出る予定の、不完全な師匠2括弧仮がの作業がかぶってきて、
はいはい、
はい、今やってるので、
うん、
それがちょっと同時にあるから忙しいなって感じです。
確かにそうですね、
はい、
まあ、そんなことで、まあでもね、夜眠れているし、
はい、
まあ昼間はなんかやることあるし、
うん、
ということで、まあ概ねいいですね。
そうですね、うん、健やかではあります。
おマスクさんがね、
はい、元気がないことで、
そうだよ ね不元気のマスク
なんかやだ不元気な師匠っつって、
ね、そうだね、
うん、
もう全部に負をつけてさ、
うん、あ、そうだね、
なんとかの師匠っていうので、
うん、
もう、
うん、
師 シリーズ化できそうな ね
不健康な
師匠、不健康な師匠、うん、不元気な師匠、
うん、
不眠の
師匠まあそうです ねその通りでございって感じですけど、う
ん、あとはでもどうですかね、まあ、そんなことで、世界遺産の方、あ、まあいいか、世界、うん、あ、 あとあれですね、
うん、
お知らせ的には僕の新刊がもう大体 ね、カバーも公開されたりして、
うん、
そのイラストもね、
う
ん、
あ、そう、
あのマスクさんのイラスト満載で、
そうですね、8点ぐらい中に入っていて、うん、嬉しいことに、
はい、
そしてね、つくまプリマ新書にって入るんだみたいな、
ね、
うん、
なんだっけ、あの松井さんがね言ってくれてたけど、
ああ
中井さん
と、
ね、
あ、
なんだっけ、
ちくまはクラフトエビング紹介さんでね、 多分想定のことで ご自身も本書いたりも多分なさってますもんね。
あ、
うん、
クラフトエビング
さんが、
はいはい、
と思います、
はい、
うん、
まあそのね、まあ、お二人と、
うん、
まあ一緒にね、あの仕事ができるっていうのはね、ありがたいですねみたいなね、
うん、
ことで言ってくれてたりして
ね、
まあ、確かにそういう視点で見るとそうだなというね、
うん、
まあでも本当にいろんな、デザイナーさ
ん
とね、
う
ん、一緒に仕事をさせてもらって、まあただ僕らが直接やり取りするわけじゃないんで、
ね、あ、そうだね、
あれですけど、
うん、なんか編集者さんと通してあの話す、あそこなので、なんかあんまり直接ご連絡したりはしなくて、
ね、
うん、指示がなんかメモがこう来たりとか、
うん
うん、みたいな感じなんですけど、
ね、
うん、
でも中井さん、中井直子さん、
はい、
もう彼岸の図書館から数えると、
ね、
彼岸の図書館と
アジール
と、アジールと不完全と、あと次もね、
あ、そうですね、
中井さんがやっていただけるということを、みたい、
そう、ね、みたいですね、
はい、っていうこともあるし、
ありがたい、
ね、
嬉しいですね。
あとで、まあ、あの山岳ノートはね、武田さんが
やってくれていて、ね、
っていうこともありますし、
うん、
今度のね世界遺産本も、
あ、そうです ね一応デザイナーさんね、なんか
が決まったということで、
うん、決定したという、
ね、
はい、
ありがたい。でなんかデザイナーさんの方からね、なんか我々の方、うん、我々のことを、知ってくれてるっていう、
あ、そうね、ね、そうみたい、
非常にありがたい、
ね、機会が、ね、あったらうちに来てくれたらね、
あ、ね、
いいですね、
したらね、
うん、
瓶が揺れてますね
雪
聞こえるかな、
ね、ガシャンガシャン言ってる、
ね、でこのなんで瓶を積んでるかっていうとゴミ出そうと思ったらゴミのなんか火を間違えてて、でちょっとじゃあ積んどこうかっていうことですね。
そうですね、
まあ、ただそれだけの理由という、うん、
間違えて他の地域のね、あの日程を見ちゃってたんで、
そう、あ、なんかこういうのもあんだ
ね
はい、そういうことで、
はい、
まあ僕の本が出ますよということと、
うん、
なんだっけな、あ、でマスクさんのね、
うん、
お仕事的に言うと世界遺産本をね今ね、
うん、
まあ、直近では僕が文章を書いてマスクさんがイラストを書くという役割分担でやってますけどね、
うん、
で、まあ、たくさん、世界遺産を、ある視点から紹介するということ
で、あ、そうですね、
まあ、僕自身はその歴史がねもちろん好きだし、
うん、
世界遺産も興味があるし、なんか調べるっていうことも好きというか、うん、まあね、なんかやっぱりいつの間にか調べてはいるというような感じではあるけど、うん、まあにしてもちょっと 数も多いし大変だなっていうところもありますが、うん、今のところはどうですかね、マスクさん書いていて、
うん、
大変だなとか、なんか面白いなとかっていう感じは。
あ、でもね、なんか結構前もその土着思考をのイラスト描かせてもらった時に、まあ、周りにびっくりされたんですよね、
うん、
これも宮子さんが描いたんですかって レスラーをねいっぱい描いたらこんな絵も描くんですねみたいにびっくりして、まあ多分そのこれまで彼岸とかアジールとか思い浮かべてああいう感じの絵の人なんだなって思ってたら意外とレスラーとか描くんですねって言われてびっくりされたんだけど、今回もびっくりされるかもなって。
うん、確かにね、うん、ちょっと新境地がまたね、
うん、だいぶギャグっぽい絵というか。確かに。でもそれもあるし、それもすごい面白い。やあんまかそういう絵を仕事で描いたことがなかったから、
うん、
面白いなって思うのと、あとなんか風景の前景をあんなに描く機会が、まあ、趣味でスケッチするとしても、例えばお寺だったらお寺の三門だけ描くとか、その部分だけしか普段だと描かないので、なんかマチュピチュの端から端まで
マチュピチュのね前景ってやばいよね。
ちょっと大変だったけど、でもこんだけ前景描かなきゃいけなかったら、これどこから描くべきだとか思って、結局全部一番手前から描いて奥に向かっていくっていう風に書いてるんですけど、うん、なんかそれもちょっとあんまりそのほっといたらしない経験なので、うん、すごいそれは面白いですね。
まあ、確かにね、
うん、
なんかそういう意味では何でしょうね、まあ、僕自身もそうだけど基本的にその自己発信っていうかね、
うん、
自分がやりたいこととか好きなことをやるというスタンスではあるけど、
うん、
でもまあなんていうのかな、なんか、まあ、ある種頼まれ仕事でもなんていうの、なんか一緒に仕事する人とのスタンスが、
うん、
合っていればなんかちょっとそのチャレンジしてみようかなみたいなね、
うん、
ことにもなるなっていうのもまあなんか発見ではあるかなっていうね。
そうですね、うん、なんかひとまずね一緒にその本を作ってるね編集者さんがめっちゃこの本面白いと思ってくれてる感じがするので、なんかそれはちょっと楽しいなみたいな、うん、うん、
やっぱりね、なんか一緒に作ってるような、
うん、
感覚っていうかね。
あ、そうですね、
なんかそういうのがないと、
うん、
どうしてもなんていうの、なんかこんだけ時間かけてこれしかもらえないのかよと か、
ね、
なんかそういう話に、ね、なりがちになっちゃう気がしていて。
そうですね、うん、なんか楽しいっていうのもメリットというか、
うん、
楽しいっていうのもなんかもらってるように感じるので、それがなくてなんか時間取られてなんかとか考え出すとなんかすごいやっぱもったいないみたいに感じ出すから、ね、なんかやっぱ一緒にお仕事して楽しいっていうのはなんかすごい必要というか、うん、でどういう楽しさかはそれぞれ、まあ、別に違っていいと思ってて、まあ、なんか世界遺産の本とかはまあライトな感じではあるから、うん、まあ、最初はちょっとなんかこういう風に怖がっても本当にいいのかなとか、
うん、
ちょっとなんかこれ大丈夫かなとかも思ってたけど、まあちょっとこれはこれでそれを入り口にいろいろ知ってもらえばいいから、うん、なんかこれはこれでなんか面白く思いっきり面白くライトにしてなんか興味持ってもらえたらいいのかなって思って、だからなんかこれはこれで 自分なりに楽しいからいいかなみたいな風に、
うん、
まあなんかいろんな楽しさがあるなと思って、
うん、でそのねあの、うん今回は、怖いという、
ね、あそうですね
視点から世界遺産を紹介するっていうので、うん、なんかね、
うん
まあ、そういう視点で物事見たこともあまりなかったし、まあ、でも一つはなんていうのその全近代的な習俗であったり考え方って、うん、なんていうのまあ我々にとってはその興味深いっていうことでもあるんだけど、
うん、
人によってはね、怖いというふうに、
うん
思う場合もあるという。
まあそうですね怖いってやっぱりその全然理解できないとか、うん、なんかなんでそうするのかがわからないみたいなとこから来てる感情だったりもするなと思うので、うん、まあ普段はねどっちかというと自分が怖がられる方かなみたいな意識はあるので、うん、なんか完全に
理解されないからね。
そうそう、なんでそうするのみたいにどっちかというと思われる方の方だから、はい、なんか私がそんな怖いとか言っていいのかなみたいな感じもまあ今でもするはするんですけど、でもなんかその怖いってなんだろうみたいなことを、うんまあ、考えながらでもやるのは面白いかなとは思っています、
うんうん、そうですね、
うん
なので、でね、まあ本当、なんていうの、ちょっと今までの本と違うのは、やっぱり、なんか、どういう本にするかっていうところから、一緒に作り上げてるっていうかね、
あ、そうですね。
その編集者さんと、
うん、
自由度が高いっていうか、すごく、
うん、
まあよく言うと自由度が高いんだけど、
うんうん、
悪く言うと、なんていうの、なんか、何も決まってないっていうか、
あ、まあね、う
ん、その文章も文章書きゃいいってもんでもないし、
あ、そうだね、
イラストとの、ね、兼ね合いもあるし、
うん、
あとその紹介の仕方とかその怖いっていうことに対してとかね、あとはまあ、うん、一応その僕歴史学を勉強してたから、
うん、
歴史学勉強してたやつこれ言っちゃったらみたいなのもどの程度
そうだ、ねうん、
みたいなところも、
さすがに眉唾はダメだろうみたいなのあるけど、さすがにってじゃあどこまでなんだみたいな、とかね、
そういうのがね、うんまあ、文章であれ、イラストであれ、なんかその辺の幅がねどうかなっていうところでちょっと分かんなかったっていうところがあるんだけど、まあでも大体決まってきてた感じはしますね。少し、
うん、
今のところはマチュピチュね、さっき言ったマチュピチュとか、うん、ヘイバーヨーとか中国のね、
はい、
あとチェコのプラハとか、
そうですね、
そのあたりを、まあ、文章とイラスト今書いててね、
うん、
まあやっぱり書きながらやりながら分かってくることもあるなっていうところで、
本当にね、
はい、
書いてみると発見があったり、
うん
まあ、あと絵にするってなるとじゃあなんかどんな服着てたんだとか、じゃあこの場面ってを絵にするって言うけど、
ね、
なんかどういう風にやってたんだみたいなこととかもなんか出てきたりして、でもなんかまあそれで調べるんで、なんかちょっとそのちょっとマチュピチュに詳しくなったりとか、
うん、
それも、うん、面白いですね。
ねえ、うん、でこの前あの向山さんと、ね
うん、
関所坊に行って、
ね、
みんなでも喋ってたけど、うん、なんかその例えば中国のさその文書口授っていうのってあの四文字熟語みたいな感じでさ、
うん
ね、その、書が燃やされ、
ね
儒家が埋められたっていう、まあ、それだけのその儒教の学者の弾圧、
うん、
の、 あの歴史的な事件だけど、それってどうやって行われたのかなとか、
あ、ね、そうそう
なんかあんまり、うん、あの考えなかったりしてね、
うん、
でもイラストだから、
まあ、ある程度
ね、そうそう、焚書の時の書物が燃やされるんだけど、当時の書って紙じゃなくて竹とか木だからみたいなところとかね、
そうそうそう、だからあの冊子を書いたらダメで、
うんうん、
関数本なんだよな、うん、みたいな、ね、うん、とか、あとなんか、ね、よくそのやっぱり古い時代の話なんで、まあ生き埋めってよく出てくるのですが、生き埋めっていうとなんか土にね、土をかぶせられるみたいな感じがするんだけど、割とその石室 に閉じ込められるみたいな場合もそう多くて、だからちょっと生き埋めって聞くとやっぱ土にって思うけど違うんだよなとか、
そうだよね、うん、どうしてもね、なんか穴掘ってそこになんか生きたやつを入れて、うん、でその上にと土を、かぶせていっちゃうっていうのがなんか、ね、うん、生き埋めかなとかっていうイメージだけどね。
そうですね、ちょっと思考定量とかはそれではない
みたい、ね、そうそう、そこはね、司馬遷の式で、うん、それって書いてある、
うんうんうん、
その思考定量を作った職人を、まあ、閉じ込めたっていう、
うん、
ことなんだけど、まあ、それを何、まあ、いろんな解説書とか、
うん、
物の本によると生き埋めって言ったりするみたいな、
あ、ね、
そうなんですよね。
そうですね、なんかそういうのがでも、ね、ただその文章を読んだだけだとなんかイメージが、
そうだよね、うん、やっぱこれってでも普通っていうのかな、うん、なんかまあ世に出てる本とかって、その、まあ、著者であったり、
うん、
まあ、監修みたいなことしてる人とイラストレーターさんって全く違うわけじゃないですか、
うん、
違うっていうか、
うんうんうん、
ね、まあ、うん、我々はその一緒に住んでるからいつでも、
ね、あ、そうですよね、
聞けるけど、
書いて見てもらってこういうことみたいな、そうそう、聞いてやってるんですけど、うん、今
それができない中でってすごい大変、
難しいですよね、やっぱり絵にするとなると本当にどうやってやってたかをある程度わからないと絵にできない、まあそれか監修って言ったら指示するのかもしれないんですけど ね、
これ指示するのも大変
な、ね、生き埋めといっても土をかぶせるわけじゃなくて、
ね、 ね、じゃあどういうことですかつってね、うん、これそので
、それが書いてからこういうこれちょっと違くてみたいなのが ね
大変だな、
すごい大変ですよね、うん、本当に そこにいるから聞けるけどね、
そうそう、我々は ね
だから服装とかもね、時代が古いほどよくわからないから、もうこんな感じでいいかなみたいなんで ねまあ多分OK みたいな、ね、
やっぱ今中高新書の書史百科っていう本を、まあ、でも多分10年ぐらい前の本なのかな、
うん、
読んでるんですけど、
うん、
書史百科ってね、その、まあ、中国の春秋戦国時代のに、うん、まあ、いろんな思想家がいて、でそのいろんな思想家にも、もう本当100だから、まあ、めちゃくちゃたくさんの、派閥というか考え方があったよっていうのを書史百科って言うわけじゃないですか、
はい、
だから儒家がいたり、牧師がの考えのもとに立ち上がった牧家がいたり、道家がいたり、あと陛下法家とかね、なんかその何を人間社会において重視するのかっていう、
うん、
それによって違うというね、何かが違うっていう、
うん、
あとだからと、あ、そうだね、まあ、あと道家がだからと老荘思想とかなんだけど、それでなんか孔子、やっぱ、まあ、一番やっぱ孔子が有名じゃないですか、
うん、
で儒家の一番の、
うん、
オリジナルなわけだけど、なのでその孔子伝とかっていうのがやっぱり、ね、後世たくさん作られてるわけだけど、
うん、
やっぱりその孔子伝で孔子がみんなに対して教えを述べたみたいな時に、うん、孔子が持ってるのがその当時にはなかった本とかだったりするわけですよ、
うん、
こういうのってもうなんかめちゃくちゃそのある話っていうか、
はい、
なんかね、まあ、ヨーロッパでもそのキリストが説教してんだけど、
うん、
当時のイスラエルにはそれはないっしょみたいなのを、うん、 があったりとか、まあ、それはね、後世の歴史家が見ると、
うん、
まあ、だから、時代考証だよね、
うん、
時代考証をしたりもするわけですけど、
まあそういうのそうありますよ ね、 ね、なんかあのね歌舞伎でね、あ、そうそう、あの平家関係の源平関係の演目とかあるけど、歌舞伎ではこうあの金星風の、ね、うん、お姫様とかも金星風の衣装を着たり髪型をしているわけですが、うん、まあそれは交渉するとしたら当時はそういう髪型はしませんよとか、そういうあの着物は着ませんよみたいな、ね、とかありますもん ね、 ね、
多分その時代劇とかでもねそういうことであるんだけど、
うん、
じゃあその喋ってる言葉とかね、
うん、
それも当時のままにしたらもう、ね、
何言ってる、
字幕つけなきゃいけなくなっちゃったりするから、だからどのあたりをっていうのは難しいですよね。
まあそうですよね、うん、昔の日本語こんなんでしたとか本当何言ってるかわからない、東南アジアの言葉みたいですもんね、
うん、なのでね、まあ何を重視して何をね、まあ何ていうの、とはいえ現代の人にやっぱり伝わんないとしょうがないから、
あ、そうですね、 あまりにね何か違いすぎて
ね、 ね、その時代考証だけしてりゃいいっていうもんでも全然ないからね、
そうですね、
まあなかなか難しいなと思いつつ、まあでも楽しくやっているということで、うん、今我々は世界遺産本を作ったり、
はい、
マスクさんも新刊を、書いたりとか、
はい、
僕はまあ新刊が出るのでちょっとトークイベントとかね、
あ、そうですね、
はい、
もう、
来週、
うん、
来週まだ来週じゃないか、2月の半ば頃にですね、
はい、
高知の文室さんにお邪魔したりとか、
はい、
あと群馬の変幻寺さんに、
うん、
お邪魔したり、あと豊中でね、と寺戸さんと喋ったりとか、
うん、
まあ、そういうことがありますので、ぜひ、お近くの方はね、もう豊中は満席になっちゃったみたいな、
あ、そうなんだ、
うん、で高知もだいぶ、
あ、
はい、あの埋まってきているということですが、
うん、
ぜひその辺ね、情報をチェックしていただけたら、ルチャリブロのインスタが一番、
あ、そうですね、ね、はい、
あと京都も行くわ、京都ものニールームさんで、
あ、そうですね、
うん、ということもありますので、まあ、インスタか、まあ、僕の X には、一覧作ってあったりするので、まあ、ちょっとね、あの確認していただけたらなと思ってますが、あとで言うと我々はやってることで言うと、
はい、
あれ平家物語を一生懸命ね、
あ、そうですね、
今見てるという
人形歴史人
形なんだっけ、時代なんだっけな歴史人形スペクタクル、
あ、そうですね、
平家物語、ま、1993年から94、5年ぐらいかな、
はい、
にかけて、NHK で、放送されていた、あの川本喜八郎さんの、
ね、はい、
人形師、
人形アニメの、
は
い、制作者なんですけど、はい、それを見てます ね、
ね、
はい、
いかがでしょうか、
いやもうほんま面白くて、なんかでも平家物語はちょっとうっすら読んだことはあるんですけど、なんか本当にでもあのちゃんとは読んでないし、なんかあの細切れで知ってるみたいな、うん、あと斧でも結構ねその源平のことが扱われてるから、あ、斧のあれだなみたいなのはあるんですけど、まあ、なんかこんな投資であの見たことはなかったので、であとなんかそれが面白いというのと、なんかこう時代劇とかでちょっとどうしても交渉とかが気になったりとか、
はい、
もっと当時汚い格好してただろうなとかすごい気になっちゃう、
さっきの話
だね、そうそうそう、だけど
あとやっぱり、うん、7人の侍とかも見てもさ、うん、 とか、ね、今の、うん、あの役者さんとね、まあ、よく言うことだけど、うん、やっぱりもう顔つきが、ね、みたいなのよく言うじゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん、顔、頭身とかもね、こんな頭身のね、なんか人いないよとか、顔ちっちゃすぎるよとかも多分あると思うので、なんかそういうの気になっちゃうんですけど、人形だとあんまりそういうの気にならないですし、ですごくあのまあ基本同じ顔なんだけど、ちょっと目とか動くようにはなってるんだけど、
目の動きとか、うん、顔の角度とかで、ね、その感情を表現するってやっぱすごいよ ね、
うん、光を当てたりとか、うん、影になったりとかするので、こうちょっとうつむいたらやっぱり落ち込んでるように見えるし、
ね、あとちょっと顔を背けて、うん、なんていうの、と目をね、
ね、
目がちょっと斜めになってたりすると、あ、なんか何と思うところあるんだろうかみたいな、
か袖で顔を隠したら、あ、泣いてるなとか、はいはい、なんかすごいそれが面白くてね、逆に人形を真似するっていうね、こうやってちょっとで自分が人形を真似してみるとかね、
それぐらいの方がもしかしたらね、
うん、
なんかそれぐらいっていうか、人形から感情表現を学ぶみたいな
そうですね、
それぐらいの方がなんかいい場合もあるかもしれないですね。
もしかしたら分かりやすいのかもしれない。その代表の動きを多分したらそう見えるだろうから。でも、うん、でもめちゃくちゃいいですね。だし、ね、なんかその原作の平家物語がどこまでどうなのかが分からないんですけど。
あれって、
うん、
吉川英治の新平家物語がベースだからね。
あ、ね、そうそう。
ちょっとその新平家物語と元々の平家物語の違いもね、ちょっと分かんないし、
ね、分かんないし、新平家物語からどれくらいアレンジしてるのかも分かんないんだけど、なんかあんまりそのなんか共感できる主人公みたいのは全くおらず、なんか本当に全部無情で、なんかちょっと精悍な若者だなとか思ってても、権力持った途端にみんなあの嫌なやつになっちゃうっていうか、権力を振るい出すの で、めっちゃ、あ、本当に諸行無常ですねみたいな風に思うし、
だからね、うん、清盛が最初はね、
あ、そうだね、
もうすごくもうなんていうの、あの改革者としてというか、
そうだね、
うん、なんかすごくね、時代を変える、その社会を変える青年みたいな感じで出てくるんだよね、
うんうん、そうだね、なんか
で普通、
うん、
今のなんかそのなんていうんですか、物語とか、うん、なんかアニメとかだったら、
うん、
そのまま行きそうなもんだけど、
あ、そうそう、なんかタイガーとかだったら多分なんかそれあのこういうなんか面もあったんだよみたいな感じで描いていけそうなんだけど、めっちゃ嫌なやつになる、
そうね、
か、そうですね、
やっぱりね、
うん、
その自分の息子のがこの人と結婚したいって、
ね、
連れてきたあれ平重盛の、
ああ、そうだね、ね、
恋人を、ね、
綺麗だって、
綺麗だから、ね、と取っちゃうっていうね、
さすがにちょっとそれはっていう ね、
そういうこともありましたよ、
うん、でも別にだじゃあ源氏がすごい良いのかっていうと、源氏も源氏でなんか揉めてるしとか、
う
ん、
そうだね、
なんか、
だからそういう意味では僕、うん、あのやっぱり、木曽義仲の存在がちょっとよく分かってなかったなって、
うん、ああ、うん、いや私もです、なんか名前だけしか知らなくて、
ね、名前有名だけど、
うん、どういう人だった
の、木
曽源氏がね、うん、まあ、木曽の義仲も義仲でちょっとエネルギー過剰みたいな、
ね、
なんかとね、あの全然その全面的にね、あの押したいっていうわけでも特にないんですけど、
女性関係、
あ、そうですね、ちょっとそこがもうあの全然いいと思えないんですけど、
でも、まあ、まあとはいえ別になんていうの、 なんか計り事をするという人間でもな い,
あそうだね、嘘ついたりとか裏表があるっていう人では、そうそう
ではないじゃないんだけど、
むしろそれができないから都でこううまく立ち回れないみたいな、
あれもちょっとかわいそうでした、
ね、ちょっとそれは本当かわいそうでしたね、なんか辛かったです ねでやっぱり基礎で伸び伸びね、なんか野山を駆け回っとった方が良かったんではみたいな風に思ってしまいましたね。まあでもなんかでもそれ自体なんかだからあんまり誰がいいもん誰が悪いもんっていうのじゃなくて、本当に無情で、うん、でなんかあでもそれ自体がメッセージなのかなとか、うん、まあ戦では結局誰もその勝者ではないっていうこともメッセージなのかなみたいな風には見てますけどね。女性大体かわいそうですしね、
うん、それはねそう思いましたし、
はい、
あとはあれかな、合気道的体作りをねしてますというところですかね。
そうですね、一緒にやってますね、は
い、いかがですかね。
あそうなんか楽しいし、
なんかね、
うん、あそう、うん、
あの前からでも一緒にやってたじゃないですか、例えば、うん、あのプロボノとかでもね、合気道を、まあ、あの職員向けにやってたりもしてたし、うん、だけどなんかこの前月ヶ瀬でやった時にちょっと初めてなんか、まあ、僕がやろうとしてることがなんか分かったみたいな。
あそうですね、はい、その月ヶ瀬で第0回おのおのさんでやらせてもらった時に、はい、なんか振り返りがの時間があって、うん、で話すっていう時間が、まあ、それはマナさんがねあの時は第0回はアレンジしてくれて、うん、で振り返りの時間もあったからなのか、なんかずっとでもプロボノとかでやってる時はあんまりやっぱりまだ分かってなくて、うん、なんか合気道の稽古のミニバージョンなんだっていう理解だったんですよね。で自分の中でその合気道の稽古と、まあ、普段の世界とか普段の言葉の世界とかと、まあ、お稽古っていうのがめちゃくちゃ分断されてて全く違う世界だっていう風にすごい分けちゃってて、でなんかその延長で考えてたから、やっぱりなんかあの稽古のちょっとちっちゃいバージョンだけでしかないっていう風に思っちゃってて、でもなんか振り返りの時間がなんかすごいしっかりあってすごい豊かな時間だったので、あそうかなんか、なんかその身体の世界、身体表現の世界と言葉の世界を、まあ、両方使えばいいんだとか、あとなんかその合気道的体作りってなんかルチャリブロみたいだなっていう風にも思って、なんかルチャリブロも図書館ですって言ってて、でもなんかその本当に大学図書館みたいにその図書館法を適用して、なんか司書はこう必ずいてみたいな風にやってるわけじゃなくて、なんか自分がこれが図書館だって思う要素を、まあ、エッセンスを取り出してそれをまあ元に作ってる場所で、で合気道的体作りも合気道のまあ武道の稽古の中から、まあ、革命児さんがこれが合気道だって思うエッセンスを取り出してやっているのかなっていうふうに思ったので、なんか急にそれが第0回の時にあそういうことなのかも、だからこれは合気道の稽古のミニバージョンではないんだっていうふうに思ったんですけど、うんうん、なんかそれで合ってますかみたいな。
いやでもね、
うん、
多分、まあ、今言ってくれてあ そうだなと思ったのはやっぱり振り返りがあったりとか、うん、その最初にねなんか 今日の調子はどうですかみたいなのをちょっと一言ずつみんなにもらってから入るとか、うん、それは結構大きい気はしますね。だしそれは今回からじゃない。
あ、そうだね、う
ん、だから余計多分なんていうのなんかね、合気道のお稽古ってそうじゃなくて、うん、まあ、どっちかっていうとなんていうかな、なんかお稽古はお稽古っていう感じでね、ちょっと切り替えてっていう感じだけど、
うん、
まあ切り替えてないわけじゃもちろんないんだけど、
うん、
でもやっぱりそういう風に言葉から入って言葉で終わるっていうのはやっぱり僕にとってはやりたい場なんだなっていうのはちょっと改めて思ったので、確かに前はその合気道のまあミニ合気道をやってたかなとも思うし、まあ自分はそうではなかったけど、その説明の中でね、そう、まあ、自分が伝えたいことのために合気道の体の動きとかを、でやってもらいながら、体感してもらうって感じだったけど、でもやっぱり今回のやり方がいいなっていうふうには思ったし、まあ、だからこそちょっとやっぱり行ってその人数が多すぎると、例えばね、20人とか30人とかなると、ちょっとやっぱ難しいんだなっていうのは思いましたね。
そうですね、
うん、
なんか合気道的体作り、なんか今のやり方だったらこう普段の生活にも使えますっていうのがすごい分かりやすいけど、
うん、
なんか以前そのお稽古っていうのだと、うん、なんか革命児さんは普段の考え方とか生活にも使えるって言ってるけど、なんかそんなに分かんなくって、
うん、
なんかお稽古はお稽古だなみたいな風に捉えてたし、なんか合気道的体作りも前のやり方だったらなんかちょっとそこのその生活とのその接点っていうのがちょっと まだなんかかなり自分でこう考えてそこを頑張ってつなげないとつながらないみたいな感じがしてたんですけど、なんかそこがもうちょっとつながりそうな感じがしてきました。
やっぱりそのためには、ね、言葉で始まり言葉で終わるっていう風にした方が良さそうですね、
うん、
ね、
そうですね、うん、それがすごくなんか良かった。多分やっぱ振り0回の振り返りですごいそれが、
うん
うん、
そうだね、
良、うん、かったんだと思います、うん、
まあそんなことで今年は僕はいろんなところでこのね合気道的体作りをしていこうかなと、
はい、
いうふうに思っておりますと、
うん、
いう感じで、また今度ね豊中で、まあ、これももう定員いっぱいになったみたいだけど、うん、寺戸さんと一緒に、
そうですね、はい、それは、はい、私も行って受けを取ります、
ね、でまあやることは似てるんだけど、またね寺戸さんはそういうね若者支援とか、
うん、
そういうところにも造形も深かったりするので、
うん、
なんかそういう人がまたその振り返りであったり、
うん
ね、その場にいて、言葉を発してくれるってことでだいぶその場の性格も変わってくるだろうなと思うので、
そうですね、う
ん、それも楽しみだなと思ってね、うん、いろんな場で、まあ、そのいろんな場の、主催の人とか、
うん、
その場のなんか特性みたいなものがなんかより、
うん、
なんていうの倍化されるというか、そういう風に使いたいなとも思ってたりしております。
そうですよね、なんか ルチャリブロもその自分が図書館だと思うエッセンスを取り出してルチャリブロやってるけど、そこに来てくれた人が、まあ、あ、そこを、あの、そこを大事だと思うんだとか、そこをそこのエッセンスをなんか取るんだみたいな、なんか面白さってあるというか、それがまたあのいろんなところで合気道的体づくりでも起こるんだろうなと思って、はい、はい、楽しみです、ね。
まあ、やっぱり僕自身がやりたいことがそういうことなんだろうなっていうのはなんか、
うん、
なんか見えてきたっていうか、
うん、
あんまり自分がなんか主役になって、
うん、
そのなんていうの、その場の空気を自分色に染めたいみたいな人間ではないっていう、どっちかってその場の空気とか場の、場所性をがより、まあ、引き出すというか、
うん、
出るようなことをしたいなっていうね、
はい、
そういう人間なんだなというのもだんだん分かってきまして、うん、
今見ました？
見てない。何、
ね、なんかあのトンネルの、あ、トンネルの接合面からつららが、ものすごいつららが垂れ下がってて、めっちゃびっくりした。
今ね、三重県側からあの奈良県側に入ってきまして、で、まあ、あの、奥伊勢から奈良県側に入ってくるともう、東吉野村であるということで、
はい、
東吉野も、まあ、場所によってだいぶ違うけど、上の方はねだいぶ寒いということ で、雪も残ってるし、
う
ん、やっぱちょっと瓶があれですね、う
ん、
うるさいですね、
はい、お酒を飲むんで、ちょっと
お酒を飲む人もね、
すいません、
いらっしゃって、
私です。
アイアム酒、
はい。酒そのもの、
酒そのものだと、まあ、いうことで、はい、そんなことでね、またあの車に乗ったら、まあ、乗ったらじゃなくてもいいんですけど、
はい、
そのね、やっぱりでもあの最初の話ですけど、その、うん、座る位置とか ね、顔がどっち向いてるかによってやっぱりだいぶ話しやすいとか話しにくいとか、
うん、
やっぱ、うん、なんか僕もあるなと思って、
うん、だソファに座ったりとかすれば、
それもいいかもしれないね、
いいかもしれないですね。
ただ寒いからね。
あ、そうだね、
寝室にずっといるんでね、
あ、
今我々は。そうなると、
うん、
まだちょっと、
まあ別に横に並べば
いいのかな、
うん、
でもなんかただ横に並んでるっていうのがさ、
あ、ちょっとね、
なんかね、
なんか理由っていうか、ね、
理由欲しいんですよね、
うん、だから
これってね、あの、うん、車運転してる人と、
うん、
助手席に乗ってる人だから、
うん、
横に並んでるっていう ね、
そうだね、
あの必然性があるじゃないですか、
うん、
自然性が欲しいですね。
まあね、カウンター席に座ってるとか ね、
他ね、
ソファーに座ってる
とか、あと歩いているとかね。
あ、そうだね、うん、それはそう、
はい、
はい、
そんなことで、
はい、
はい、もういいですかね、はい、なんだっけ、あれは、あ、いいよ、エンディングはいいですね、
はい、
はい、じゃあそういうことで、ガタガタガタガタ瓶の鳴る、
はい、
移動式オムライススタジオからでした。さよなら。
さよなら。